6月23日火曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。ツイッターの、番組のハッシュタグコージ1242で、見てますと、タイムラインを見てますと、
はい、
答えましたよっていうのを先週あたりからずっといただいてまして、ウェブ上でアンケートを行っております。6月15日から始めまして、まあ、1週間ちょい経ったなという感じなんですけれども、結構たくさんの、お答えをいただいておりまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
もちろん日本国内が多いんですけど、海外からもいろいろいただいてて、
はい、
いろんな形で聞いてくださってるなというふうに思います。今回ですね、番組のノベルティ、グッズのマスキングテープ、これ実際配るのはもっと先なんですけれども、前倒しして、アンケート答えてくださった方には、お送りするということで、
はい、抽選で100人の方にお送りするということで、
ちっちゃいんで海外にも送れますんで、
そうなんですよ、
はい、ぜひお答えいただければというふうに思います、
はい、
メールもね本当たくさんいただいてまして、ミミのミミさんという方はですね、この方ニュージーランドからね、ニュージーランド在住ですとメールをいただいております、生活が戻りつつある中、あと新たに感染者が2名出たということで、気落ちさせる出来事だったということで、特別な入国許可を得てね、ニュージーランドに入国した方々だそうなんですけれども、コロナの症状があったけれども、なぜかその後検査なしに入国が認められていたということ、うん、いろいろ対応にね、成功してるって国でもこういう漏れがあったりなんかするんだろうなと思うんですけど、ニュージーランドというと、
はい、
ラグビーが盛んじゃないですか、
ええ、
で私去年旅行でニュージーランドに行ったんですよ。たまたまでそこで、ラグビーを見る機会があったんですけど、
はい、
でチケットをネット上で取ったんですがね、そうしたら未だに、メールマガジンみたいなものが届くっていうですね、で再開したぞって言って、で再開して、こういう試合があるからぜひ来てくれって、行けねえよと思いながらですねでももうこういうのを、ね、ある意味執念深くというか、細かいプロモーションやってんなと思って、で日本のラグビー協会からもメールが来るんですけど、やっぱね頻度が違くて、こう試合があるとなると試合の前と試合の後ととか、で週の半ばにもとかね、やっぱこういう細かいことをやるっていう地道な努力がラグビー大国を生んでるんだなと思ったんですけど、でもそのでちょっとね、メールが来たから、じゃあちょっと画像でも見んべかと思って、動画が上ってたんで、先週あたりからスーパーラグビーというのも始まったらしいんですけどね、
はい、
お客さんいっぱい入ってるんだよね。
そうですか。
そう、いやで今日の、ね、新聞なんかで、いや7月の10日からプロ野球も5000人入れるんだと、
はい、
いややっぱりこのわーっと上がる歓声とかっていうのも一つのスパイスでもあったし、うん、で我がタイガースを考えるとですね、
はい、
そういうところからやっぱり勢いがついていくんだろうなと。
なるほど。
いや無観客試合で始まったプロ野球ですけれども、まあ我がタイガースは3連敗を喫したわけなんですが、
はい、
広島と阪神は声援で勝ってるところがあるから、今シーズンはもう敵でもないみたいなことを書くですね、他の球団のファンの方々が確かにツイッターのタイムラインで見かけたんですけれども、はい、4月10日が新たな開幕だと、もう第2、第3の開幕をですね、信じて、そうですよ。だって5000人入るじゃないですか、
はい、
甲子園間違いなく5000人が満員になるわけですよ、
うん、
1人10人分の応援声援をすればですね、
はい、
それで5万人ってことになりますからそう、ね、5000人の声援が集まって甲子園でどういう応援するか、
なるほど、
それも期待しつつですね、
はい、
とりあえずは、今日もね、巨人は広島とやりますけれども、いろんな工夫をしながらね、声援が、出ると、そのあたりの話をですね、この後どうやってこの無観客試合を盛り上げるかというあたりは、トレンドアップのところでもですね、各球団いろんな企画をしてますんで、それも紹介していきたいと思います。さあ、朝刊各紙スタジオに入ってまいりました。今日は河井克行容疑者、この前ね法務大臣の金銭の授受についての話というのが読売と、それから産経の一面、で一方で、日 経とですね、それから朝日はスーパーコンピューターについてが一面であります。まず河井克行前法務大臣、現金を提供したとされる94人の中に後援会関係者や地元の有力者、陣営関係者が数十人含まれていた。で、現金とポスターを渡すという見出しが読売の一面です。そして産経の一面は買収リスト前法相関与かと、まあ、誰に配るというところに、まあ、自ら関わっていたということ。まあ、今までのこういった選挙にまつわるお金を配った配らないという話は、まあ、後援会にドーンと渡してそれをどう配るっていうのを後援会が探してたというようなところで、まあ、議員も連座で、問題視されるというケースが多かったんですが、今回の場合は本人自らやってたぞっていうところだそうですが、まあしかし検察からようリークが出るわという感じで、毎日のように一面トップを取っております。そして、まあ、渡された側はどうなるんだっていうのは本当にずっと疑問なんですけれども、ね、渡した側はもちろんこれ問題なんですが、渡された側だってしかも違法性を結構こう分かっていながら返さなかったっていう人もいたというのはね、昨日朝日の一面でしたけれども、まあ、その辺というのは問題にならないのか、まあ、実情の司法取引だみたいなことをですね、法律に詳しい方は言ってましたけれども、いやそれってありなのって話なんですけどね。それから朝日新聞と日経新聞はスパコンの富岳世界一というところを書いております。さっきね、新木アナウンサーもニュースで読んでくれましたけれども、これなんか朝日新聞が書いてますけれども、中国が富岳の倍の性能で今年デビューさせようとした新型が間に合わなかったこともあり、ナンバーワンの座も転がり込んだというふうに、書いてます。なんでこんなに悔しがってんだろうなっていうのがね、まあ朝日らしいっちゃらしいんですけれども、そして、東京新聞は、自粛企業から人手不足企業へ従業員のシェア拡大中で、毎日新聞は、地位協定、まあ、これ、昨日でですね、新しい日米安全保障条約が締結発効から、今日で、60年を迎えるというようなこともありますんで、それに対応して39の知事が地位協定の見直しが必要だというアンケートを取ったというのが一面トップになっております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ぜひニュースに対してご意見、感想などお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。取り上げるニュースですが、まずは日米安保今日発効から60年、そして、沖縄の石垣市議会が尖閣のあざ名の変更案を可決するということがありまして、中国の外務省はこれに抗議をしております。評論家の関慶さんとも電話をつないで掘り下げていきます。それからデジタル化経済財政諮問会議について、そして北朝鮮朝鮮半島情勢についても取り上げます。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはcozy@1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。cozy@1242.com、 ファックスは0570-021242 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242、おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、 日本放送飯田浩司の OK 浩司アップオピニオンの係まで。今週は静岡土産コッコからあのガンダムとコラボした機動戦士ガンダムコッコを毎日5人の方にプレゼントします。
いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。ここが気になるです。今日6月23日は沖縄慰霊の日であります。メールもいただいてますねごめんなさい。ラジオネームフラジーさんは福島いわき市の方です。今日日本人なら決して忘れてはならない沖縄慰霊の日を迎えました。先の大戦で多くの民間人が犠牲になった沖縄戦、未だ米軍基地がアメリカ軍の基地が集中している沖縄、せめて今日だけは沖縄の基地問題を改めて考えることが必要ではないでしょうかと、いただきました。確かにね、沖縄のその基地負担というところ、まあいろんな数字があって、米軍基地の7割が集中しているというような報道もあります。まあ確かにその米軍が専用で使っている基地は7割だし、で共用の基地も含めても3割弱が、沖縄にあるということ、まあ、私も基地の町横須賀で育ちましたんで、まあ、そういう意味ではですね、まあ、基地は身近にあって、ただやっぱ沖縄の人に伺うと、そのお前のところは海軍だろうと、 で、沖縄海兵隊なんだと、この違いというのは結構大きいんだと、まあ、その気質の違いとかですね、そういうところもあるんだというようなこともありますんで、まあ、その辺もね、含めてこう議論はしていかなければいけないというところであるし、まあ、これだけのね、基地が、集中している、まあ、確かに特に沖縄の中部、あの普天間基地なんかは本当沖縄の本島がこうキュッとすぼまっているところのちょうど真ん中にあるんで、開発という面でもネックになってきたというような、ね、歴史もある。でそこに対して、まあ、日本政府はさまざまお金を出すという形での負担軽減策というのをやってきたけれども、お金じゃ買えないものがあるとか、そういうところも、ね、含めて、まあ、やる必要があるし、一方でその地政学的なことを考えると、ここが非常に、まあ、要石というような表現をするそうですけれども、重要なところでもあるという部分も考えなければいけないし、で、イージス・アシュアのことなんかも、こう、響き合ってるんですけれども、これから先その戦い方が変わってくるというところで、果たしてその基地があるというような、施設を作るという守り方が果たしていいのかっていうのも、これから先は考えていかなければいけない。昨日共同通信が、打ってましたけれども、中国は、軍用ドローンのこれ大国になろうとしているという話があります。でその軍用ドローンを100機1000機と連ねて、編隊飛行するというような実験もかなりしていると。まあ、そうするとこうね、戦闘機を、まあ、人を訓練してっていうようなことから無人機同士の戦いということになっていくと、まあ、これだけのこう基地とかが必要なのかと、別の形の抑止力っていうものもあるのかっていうことも、まあ、これから先は議論していかなきゃならないし、そこにじゃあ日本の技術っていうのをどうこう導入するんだというあたりで、そこへ行くとですね、例えば、官民共同で、研究をしようとしたときに防衛省の研究はもう、まあ、一切受けませんという学術の分野のね、話があったりとか、それってまあ70年75年前の真っ先の体制の反省をというところもあるんですが、一方で、そうやって研究そのものを忌避して、70年75年来たということが、アメリカや中国に対して遅れを取るということにもなっている、この現状っていうのをどう考えるんだと、それがかえって弱いところはじゃあつこうというですね、ことで、抑止が効かない、紛争などを引き起こすことになるんじゃないかというような議論も一方でもあるわけです。でまたその75年前の沖縄戦のまだ負の遺産というものはいろいろ残っていて、沖縄ってところは未だに不発弾がものすごい数出るというところでもあると、沖縄にある第101不発弾処理隊というところに密着して取材したことがあるんですけれども、1日で、私が密着した日は6回緊急出動があって、でこの東京じゃ考えられないんですが、もうあらゆる艦砲弾だとか手榴弾だとかいろんなものがこう出てくる。それもアメリカ軍も日本旧日本軍のものもいろいろ出てくると、いま、だにそういったリスクと隣り合わせで宅地開発をするとそこで出てくるというのが結構あるらしい。そういうこともいまだに残っていると。まあ、私、その辺の詳しいことはですね、反旗の句は正義ですかという新潮新書から書いた本でも詳しく書きました。ご興味ある方はご覧いただければと思うんですけれども、いまだにですね、そういった現状もあるということ。6月23日沖縄慰霊の日、日本で唯一地上戦があった、その記憶というものは、語り継いでいかなければならないと思います。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。有本さん、おはようございます。
おはようございます。
有本さんは大のジャイアンツファンでもいらっしゃいます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、3連勝でも
う ね、なんか飯田さんがさっきこうちょっと荒れてましたよね
いやー、もうだって3試合やって、
クナマいてる居酒屋の親父みたいな顔してる。
本当ですよね3試合やって3点しか取れないですもん、タイガースは。いや、巨人はよう打ちますな。また
そうですね。まあでもね、今、本当に私はなんかこう今年は開幕できたっていうだけでね。
いや、確かに本当ね、感慨深いですよね。
そうですね。
今日もショーアップナイター巨人広島戦、こちらもぜひお聞きいただければと思います。飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。 日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
飯田浩司です。ここで OK 浩司アップからお知らせです。ポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様、実はこの番組、東京のラジオ局日本放送の地上波での生放送番組の再編集版なんです。そしてこの時期ですが、我々ラジオ業界は2ヶ月に1回お調べ週間というのがございまして、各局いろいろと頑張っているという1週間でございます。この OK コージーアップは平日月火水木金曜日の朝6時から8時までの生放送でございます。地上波でお聞きでなく、まあ、ポッドキャスト YouTube でお聞きの方もですね、もしもお手元に V とか R とか、まあ、そういった会社からのですねお調べの連絡が来てるという方がいらっしゃいましたら、皆まで言いませんが、一つよろしくよろしくお願いいたします。平日朝6時から8時までの日本放送です。まあ、真面目な話をしますと、この結果で番組の継続が決まったりとかですねしますんで、まあ、これからもこの番組聞きたいなと、もし片隅でも思ってらっしゃる方がいれば、一つご協力をお願いいたします。大事なことですんで、もう一回言います。この飯田浩司の OK 浩司アップは日本放送で平日朝6時から8時までの放送です。何卒よろしくよろしくお願いいたします。6月23日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。では最初のニュース、こちらです。日米安保条約、今日で発効から60年。菅官房長官は昨日の記者会見で、改定された日米安全保障条約の発効から今日で6月23日で60年を迎えることについて、我が国を取り巻く安保環境は大きく変化してきたが、日米安保体制は我が国の外交安保の基軸であり続けてきた。今後ともアメリカと緊密に連携し、地域や国際社会の平和と繁栄の確保に取り組むと語りました。いわゆる新安保と呼ばれる日米安保の発効から、はい、今日で60年とな
んですね。1960年ですもんね。
まあ偏無敵と言われたその旧安保から、だいぶその、はい、日本の、まあ、主張というか権利とこういうものを認める形での新安保だったわけですが、
まあ、これについていくつも逸話があると思うんですけれども、はい、やはり相当その、まあ、激しい反安保闘争というんですかね、国会の周りをデモ隊が取り巻くというような、ことの映像がね、そういう映像今でも流されることあると思うんですけれども、
はい、
ただあれになんで反対だったんですかと、あそこまで激しくね、まあ、当時その安保反対デモに出たと、まあ、学生としてですね、ような方たちに聞くと、いや実はその安保改定の内容は読んだことなかったというようなですね、
ま
あ、そんな逸話も出てくるんですけれども、まあ、そもそもその元々の旧安保の時は、
はい、
アメリカは日本を防衛するという義務がなかったと、義務すらなく、
はい、
でも一方でもそうであるにもかかわらず、アメリカは日本のどこにでも好きなところに基地を作ることができるという、まあ、こういう非常に日本にとっては不平等な内容だったわけですよね、は
い、結局占領の状態をそのまま維持するために作ったという面が大きかったんですね、
は
い、
なおかつ例えばその日本国内で何か反乱のようなものが起きたら、
はい、
米軍が鎮圧すると、これはまさにその今飯田さんおっしゃったように占領されてる状態ということなんですよね、
はい、
で これ、まあ、このね弊害っていうのが、まあ、いくつか安保改定までの間にあるんですけれども、その一つが1952年ですかね、
はい、
当時 その韓国初代大統領の李承晩ですね、李承晩、まあ、がその李承晩ラインというのを超えて、まあ、日本の漁船を次々に打破すると、
はい、
竹島の問題ですね、まあ、こういうふうなことが弊害としてあって、でそれを受けて1960年に岸内閣の時にこれを改定しようということになるわけですけれども、当時 そのやはりデモ隊のですね、まあ掲げてたこのスローガンといいますかね、まあそれ何なのかっていうと、もしこれを改定すると 日本はアメリカの戦争に巻き込まれると、
はい、
いうことだったそうなんですけど、うん、なんか聞いたことあるフレーズですよね。
いやもう今まさにその安保60年で特集されてる新聞も、うん、同じことをし、ね、見出しに掲げている、
まあね、それでその後ね、まあ、一番最近で言うと例えばその安保法制ですね、
はい、集団的自衛権の一部
用に、そうですね、5年前ですね、うん、その時も同じことを言っていたし、
はい、
反対側はですよ。
そうでした、
うん、ですから、まあうん、そういう歴史の始まりみたいなもんなんですよね。
PKO の時も同じようなこと
PKO の時も同じようなことでしたからね、はい、ですから、まあ、そういう歴史の始まり、つまりその日米安保体制というものですね、うん、これに反対してくる時には必ず、
はい、
日本はアメリカの戦争に巻き込まれるんだというフレーズを掲げて反対する人たちが出るという、まあ、そういう歴史の始まりなんですよね。
うん、
でまあ、結局だからさっき申し上げましたように、じゃあ旧安保で良かったのかって言うとそんなわけはないわけですよね、
はい、
でまあ、この時に、まあ、岸内閣は最終的にはその、まあ、この安保を、ね、改定する混乱、まあ、それに、まあ、安保改定に伴って混乱を引き起こしたということで、
うん、
最終的にはこれ辞職するわけですけれどもね、
はい、
でもその前にそのデモ隊が押し寄せてきて、まあ、当時の岸首相がですね、そのもしかするとこのまんまだとデモ隊がなだれ込んできて襲われてしまって命の危険があるかもしれないということを、まあ警察サイドからその進言されてね、で逃げてくださいということを言われるんですけれども、まあその時その岸首相は、まあもしその首相官邸でね、死ぬんだったらこれは男子の本懐だと、決して逃げないというふうに言ったという逸話も残っていますし、でその時にその岸首相の弟だった佐藤栄作、
はい、
まあ、後に首相になりますけれども、元首相もじゃあ兄さん一緒にここで死のうと言ってブランデーを飲んだというような逸話もあってですね、まあそうして今の日米安保体制というのは作られたわけですね。ですから是非はあるけれども、
はい、
やはりまあ今の状況を見てもこれなしということではちょっとやはり日本の安全保障は考えられないということでしょうね、う
ん
う
ん、はい、日米安保今日発行から60年まず取り上げました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。中国外務省が石垣市議会の尖閣のあざ名変更案可決に抗議。中国外務省の張立健報道官は昨日、沖縄県石垣市の市議会が尖閣諸島のあざ名に尖閣を加える議案を可決したことについて日本政府に抗議したことを明らかにしました。石垣市都の城となっているものについてですね、市内に同じあざ名の地域があって事務的なミスを防ぐということで石垣市都の城尖閣というふうに変更する議案、賛成多数で可決、10月1日から変更ということになっております、
はい、
まあ、これね、名前変えるの何が悪いんだっていう、
そうですね、
試験の講師ですよね、
はい、
菅官房長官は会見の中で政府としてコメントすべきじゃないというふうに述べておりますが、ここでですね、
はい、
中国情勢にも非常に詳しい評論家の石平さんと電話がつながっております。関平さん、おはようございます。
おはようございます、関平です。
よろしくお願いします。朝早くからありがとうございます。この名前の変更についてですね、中国から抗議が来ました、うん、率直にどう思われますかこれ。
そうですね、まあ、当然彼たちは、まあ抗議することは抗議するんですけども、
はい、
問題は昨日、まあ、中国の公船まだ4隻ね、
はい、
おそらく一種の、まあ、そういう抗議の、まあ、行動として日本の領海に、まあ、侵入してきたんです、
うん、はい、
まあ、それ意味では今習近平政権は非常にそういういわゆる洗脳外交、戦う狼外交ということで、
はい、
外部国際社会外部に対して非常に、まあ、あらゆる面で、まあ、強い姿勢を示すというような外交姿勢になっていますので、当然、今回 の、 石垣市の、
はい、
あざめそういう変更に対して、まあ、普段以上に、ね、激しく反応するのは今の中国の外交姿勢ですわね。
うん、スタジオ有本香里さんもいらっしゃいます。
関さん、おはようございます。
おはようございます、どうもどうも、
どうも、はい、関さんね、
うん、
まあ、このところちょっとその中国政府はですね、もちろん尖閣に来てる、うん、で船が来てる、でこの尖閣諸島に来ている海警の船、というのがですね、 まあ、今までもそうだったんですが、これ人民解放軍の完全なその指揮系統下に入るというですね、まあ、今月特にその人民武装警察法というのの改正案というのを可決したということなんですけれども、ですからもう軍事行為だというふうに我々見なきゃいけないと思うんですが、
まあ、少なくとも準軍事行為だと見てだろうと言いますがね、もはや一般 の、 そういう警察行為ではなく、
はい、
まあ、明らかに会計が今軍 の、 維持部隊ですから、
はい、
ですから船の中に迫りといってただの会計がってやるかどうかね、
うん、
そこはまだ分からないんですわね、はい、
うん、
ですから日本政府としてはこの時代も特に度飾らぬ領海侵犯ね、
うん、
日本政府はもっと、ね、まあ、強い姿勢で、ね、それ対処しなければならないだろうと思いますけど、
うんうんうん、なるほど。でどんどんやはり我々から見ると中国側はその船の、まあ、隻数も多くなり、で船自体が大型化してるんですよね、
うんうん、
先般日本の、ね、漁船を追い回したという事案がありましたけれども、うん、まあ、これも5000トンクラスの船で日本の小さな漁船を追い回したと。でこのどんどんやはりエスカレートしてきている、まあ、これ日本側が何をそういう強い姿勢を見せないからということは言えるんですけれども、ここに来てその非常に激しく、さらにまたエスカレートしているという印象があるんですが、これはなんかその中国内の事情と関連するとかあるんでしょうかね。
まあ、今習近平政権、まあ、はい、全体的には今ご存知と言いますが、国内ではいわゆる新型コロナウイルスが必ずも収束せずにして、北京ではまた大変なことになっていて、はい、失業が拡大して、国内でも、習近平国家主席に対する批判の声が結構広がっているんですわね、
うん、
実は今習近平政権はむしろ対外的に強い姿勢を示す、
うん、
例えば今日本だけじゃなくてインドでもこと構えているでしょ、
はい、
うでね、オーストラリアに対してもまあそういう強硬姿勢を示す、
うん、
まあ、全面出撃的なそういうことで、とにかく国民に対してもアピールするというような、うん、まあ、私からすればもうある意味では理性を失ったそういう何か、うん、まあ、八つ当たり的な、まあ、そういう外交、うん、強硬外交になっているという感じもしますわね。
なるほど。一方ではアメリカとの関係ですね、まあ、これもおそらく中国今 の、 その習近平政権にとってはちょっと頭の痛いところなのかなというふうにも思うわけなんですけれども、
うんうん、
まあ、先週ですね、楊潔チ、政治局員、まあ、この外交の責任者と言っていいと思うんですけれども、うん、まあ、この人がアメリカのポンペオ国務長官と会談をしたということなんですが、うん、今後のこの米中関係っていうのはさらにまたこう緊張が高まっていくというふうにご覧になってますか。
そうですね、会談がまあ基本的にもろ別れになってしまいまして、うん、
はい、
まあ、とにかく中国が香港の国家安全法に関しては一歩も譲らない、はい、
うん、
それは徹底的にまあそういうアメリカと対抗する。その一方中国がアメリカにそういうアピールしたのは要するに米中貿易合意の、まあ、第一段階の合意の約束をちゃんと守るという、ね、うん、話になるんですが、しかし今のトランプ政権は第一段階の合意そのものに対してそれほど興味も持たなくなりまして、
そうですね、
むしろ今中国コロナウイルス以内中国全体のそういう独裁政権の体質、彼ら外交姿勢、軍事戦略に対してもうそれ以上も許さないという姿勢で、
うん、
まあ、対抗していくんですから、だから中国もそこまでね、
はい、
アメリカと折り合いする、まあ、余地がないですから、
うん、
だから会談の後でむしろ逆に今後米中関係が経済、軍事、あらゆる面でむしろ対立が深まるんじゃないかなとは私は見てるんですがね。
これ関さん、習近平国家主席の権力基盤というのがどうなんですか、揺らいでるっていうような報道も一部にありますが、
いや今国内で、まあ、共産党の中でも彼に対して批判不満いろいろあるんですけど、ただし彼は今、党の上層部をがっちり と掌握してまして、要するに彼に対して不満を持つ人多いですけど、彼の権威を挑戦できる、はい、そういう力のある人物がなかなかいないということで、そこが彼の権力基盤が大きく動揺している状況でもないんです。要するに共産党の中でも彼のやり方にそのままいけば、まあ、中国の将来絶望的になるだと思っている人が多いですけど、しかし彼を引き下ろす力を持つ人が今残念ながらいないという状況ですので、だから すぐにね、今の状況で彼がそういう権力基盤が失う、あるいはまあそういう権勢を失うという状況にはないだろうと思います。
コロナを抑え込んだんだ、習近平主席の力だみたいなことを言ってる矢先に北京でまた出てきたりとかしてますけれども、ね、これってどうなんですか。
そうですね、それが今後北京の感染拡大がどこまで、ね、広がるかという大きなそういう要素になるんですわね。今共産党政権が極力北京の感染拡大を抑えつけているところ、でもし北京で感染拡大が抑えきれずにして大変新、要するに第二の武漢になれば、はい、それは習近平さんの権威が大きく傷つくんです。さっきもおっしゃったように、むしろ、この数ヶ月間ね、アメリカとか西側がそういう、コロナ対策がうまくいかずにして大混乱に陥ったことで、むしろ習近平にとってそれが逆に救われたという面があるんですわ。要するに外国がうまく対応できずにして、中国だけが主席の人のもとでうまく対応できたというのは、まあ彼のまあそういう、まあ、唯一の自慢ですけどね。もし北京で大変深刻な事態になれば、しかも主導ですからね、政治的中心の岐路、あるいは経済岐路ももしね大幅にねそういう岐路喪失となると、はい、そういう習近平政権のところか、まあ、中国共産党政権のそういうね安定にとても大変深刻な時代になるだろうと思いますけど、
なるほど、わかりました。関田さん、朝からどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。有村さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそまたよろしくお願いします。
また今後ともよろしく。はい、どうも。はい、
失礼します。評論家関平さんとつなぎました。いや、北京のじゃあこの感染の拡大っていうのは、もうかなり揺るがすって、この先も、
そうでしょうね、足元ですもんね。
どの数字がそもそも合ってるのかっていうところ
も、ね、まあそれありますよね、だから実態がなかなか分かりにくいじゃないですか、外から人も入らないですからね、
そうですよね、確かに外国のメディアが取材しようとしたって外から言えられないですからね。
そうなんですよね。ただこの、まあ、尖閣のですね、はい、アザ名の変更、まあ、これについては、はい、その台湾側からも一応形式的なね、その反、まあ、なんていうかな、この
抗議というか
反発的なものはあるんですけれども、ただ一方でこれね、
はい、
ロシューレンさんという元ね、副総統が、やはりこれは日本の領土だと
言ってるわけですからね、
いうことを明言しましたよね。
はい、飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
さあ、ここで日本放送からお知らせです。今テレワークや飲食店のオンラインショップ開設など働く形の変革が起きております。日本放送ではここ最近で企業の皆さんが始めた新しいことを紹介しながら、これからの働き方について議論する特別番組、日本放送ホリデースペシャルアフターコロナの新しい働き方を7月24日金曜日、この日は祝日ですがお昼1時から生放送いたします。パーソナリティ私飯田が担当いたします。そしてゲストにはショールーム社長の前田裕二さんをお迎えして、新しい時代のビジネスのヒントなどを伺う予定です。この特別番組では会社やあなたが仕事で始めた新しいことを募集しております。詳しくはこの番組、OK 工事アップのホームページのトップにありますアフターコロナの新しい働き方のバナーにアクセスしてください。専用投稿フォームから入力ができます。私と一緒に新しい働き方語っていきましょう。あなたが始めたチャレンジお待ちしております。続いて教えてニュースキーワードです。デジタル化。政府は昨日経済財政諮問会議を開き、来月取りまとめる経済財政運営の 都改革の基本方針、いわゆる骨太の方針の骨子案を示しました。この中で新型コロナの対応で行政のデジタル化の遅れや、テレワークの普及に向けたオンライン環境の整備などの課題が指摘されていることを踏まえ、デジタル化への集中的な投資を行う考えを示しております。まあ、テレワークとかね、どうやるんだみたいな、効率が落ちたみたいなあの記事もありましたけれども、より投資をしていくっていうことだそうです。
これダウンロードされました？
ココアというあれですね、はい、接種確認アプリ、メールも来てるんですよ。安明さん、川崎市中原区の方、気になってるんですが問題ないかもしれませんけど、この手のアプリのダウンロードって抵抗あるんですよねと、あの個人情報を取るとか、そういうような話にはならないと、いうことを、言ってますけれども、ダウンロードなかなかね、でも200万ぐらいはすでに
ダウンロードされているようですけれどもね、なんか結構政府も張り切ってはいますけれども、
今326万だそうですね、
もうちょっといい手があったんじゃないのなんておっしゃってる方もいらっしゃるようでね。ただその行政そのもののデジタル化ってことになると、このアプリのレベルじゃないわけですよね。だから私はね、今回いろんな問題点が明らかになったじゃないですか、例えばその給付金配ると言ったって、皆さんのところはもう来た給付金？
給付金あの一律10万円のですよね、あれはまだ来てないと思います、
あれも超アナログなやり方をしてますもんね。
いやそうなんですよね。
ですからこれはそのマイナンバーカードそのものを、きちんとね、皆さんが取得してっていうところから始まるわけですけれども、でもそのマイナンバーのシステムも、きちんと必要なことをその行政が把握してですね、その上で対応する、仕様になってるのかなという疑問がいろいろありますよね。ですからこれはちょっとやはり諸外国の事例をですねよく研究していただいて、そしてその日本の場合ね、やたらとこういうことにアレルギーのある方がいらっしゃるわけですよね。今総務大臣も言ってるように、その何ですか、銀行口座を紐付けするとか言ったらば、それも反対だみたいな感じでね、言ってる方がいらっしゃるんだけれども、じゃあネット決済はいいのかいっていう話だったりするじゃないですか、普通に物買う時もね、
すでにクレジットカード情報を提供してるぞ、
だからその確かにセキュリティそのものはものすごく厳重にしてもらわないと困るんですけれども、やはり今の時代ね、いろんなことは行政の上でもデジタル化されていって、で効率的にで、いろんなこういざという時にですね、迅速にいろんな対応ができるというようなことを進めてもらいたいなというふうには思いますね。
今回の、件でその、マイナンバーカードを持っていたとしても、そのこう引き出せるデータで、そこからこう照らし合わせがなかなか、個人に関してはできるんだけれども、そうですよね、世帯ってなると他の人のまで照合しなきゃなんないから、それはプリントアウトして一個一個見なきゃいけない
っていう、
その辺やっぱ法の立て付けがそうなってるん で、現場はそうせざるを得ないんですが、だとするとその法の立て付けがどうだったのって話にね、
なりますもんね。
その先ほど有本さんが指摘された、かなりあの法律を作る時も反対が大きかったし、住基カードで一旦失敗してたから、なんかそこでかなりセキュリティというか、使い勝手を悪くする形になっていた。
そうなんですよね。だから日本の場合ね、やはり反対があるとどうしてもそれに対してこうちょっと行政側があまりにも日和るというかですね、修正というより日和ってしまって、そもそもの目的というものからちょっと離れてしまうようなね、なんか屋上を動かす的な、感じに修正されてしまうということがあるんですけれども、ちょっとそういうのやめてほしいですよね。やっぱり何よりもこれは効率化であり、それから正しく行政側がその一人一人のですね、住民の現状を把握できて、で的確にその施策が打てると、こういうことを目的にしているわけですからね。
だからひょっとしたら困窮世帯30万だって、そのマイナンバーの制度がきちんとしてて、確実に所得が把握できるんであれば、その方が良かったし、
早かったかもしれませんよね。でそれをとにかく先にやるというようなことがあっても良かったのかもしれませんね。でどうしても、今回のことでも本当によく分かったのは、この政策っていうのはタイミングですよね。
タイミング
本当にね、その時すぐにやれるかやれないかで全然違うしね。それから今回のこの感染の履歴についても、やはり素早く把握できるかどうかっていうことですよね。
今日のキーワードデジタル化でした。 メールツイッターニュースについていただいております。新安保60年というニュースを取り上げましたが、はい、増田邦明さんツイッターでいただきました。見方を変えたら60年もの間国の存亡を他国に頼ってるよということですよねと、
う
ん、まあ、これを
そういうことです
ね。使いながらどう、ね、日本を守るかみたいな議論ができればいいんですけど、
うん、
あるからダメなんだ、あるいはあるからそれでいいんだみたいな、ね、
それはちょっとだからどちらもダメですよね。
どちらもダメということですよね。
ただまあ確かにその太平洋の、ね、安全保障ということを考えるとアメリカと日本が同盟を組んでるっていうのはある意味非常に合理的なんですけれども、まあ、やはり今でもまだその偏無的であったりね、
はい、
日本にその自立性がないってことがこれが問題なんですよね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。北朝鮮10月に大規模な軍事パレードか。韓国国防省は昨日国会の国防委員会の報告で北朝鮮の朝鮮人民軍が朝鮮労働党創設75年を迎える10月10日に大規模な軍事パレードを準備しているとの見方を明らかにしました。連合ニュースによれば ICBM や SLBM、うん、潜水艦発射型の弾道ミサイルなども登場するんじゃないかとも言われていますが、
うん、そうですね、まあ、着々とですからレベルを上げるっては来てるわけですよね、はい、なんとなくだからこの日本側がね、まあ、今回いろんな動きがありましたよね。そのイージスアショアを、まあ、とりあえず配備計画を停止するという発表と突にその、まあ、防衛大臣がしてですね、でその後、まあ、今閉会中審査をやってますけれども、
はい、
まあ、その後総理がですねその会見で、まあ、敵基地攻撃ですね、まあ、こういうことも含めて検討をするんだということに言及したわけですけれども、やっぱり日本側のこの歩みがですね本当に遅々としている。でじゃあ検討したからってなんか一歩前に進むのかというとそうでもないわけですね。で私もまあ3年前でしたかね、このイージスアショアをまあ配備するという決定がなされた時に、いやこれどこまでどうなんですかと、やっぱりその抑止の原理というかですね、
はい、
まあ、こちらがもちろん向こうが何らかのアクションを起こした時にということですけれども、
はい、
やはり敵のミサイル基地を叩くというようなことをね、まあ、憲法上は可能だというふうに、うん、政府はずっと言ってきてるわけですから、
そうですね、
そこに方を進めるしかないでしょということを言ってたんだけれども、でも当時、まあ、そうは言うものの今とりあえずその、まあ、専守防衛というですね日本の全体的な立て付けの中でこれは必要なんだと、
うん、
で特にそのイージス艦の負担を軽減すると、
はい、
まあ、これが大命題だったわけですよね、
はい、
当時ね。ですからそれで納得したわけだけれども、ここに来て急にスパッとこれを停止しちゃうと、
はい、
でその大要するにそれに代わるものというのが明確にされてないわけじゃないですか、
うん、
これはちょっと安全保障上いかがなものかな、このアナウンスのやり方はというふうにはちょっとなんかすっきりしませんね。で日本の場合、まあ、議論しましょうというふうに、はい、まあ、総理が、言ってもですね、まあ、憲法しかりで、
はい、
議論すら前に進まないという状況、
そうですね、
それに引き換え向こうの独裁国家はですね、
はい、
まあ、どんどんどんどんレベルを上げてきてるわけですよ。まあ、実際中身がどうかっていうのはあるけれどもね。だからこのやっぱり安全保障の環境の変化というものに本当に私たちはやっぱり国民全体もですねやっぱり本当の危機感を共有して、まあ残念ながらその別にこう軍拡をしていく、お互いにね軍拡競争をやっていくみたいな状況を私是だとは言いませんけれども、向こうがそのレベルを上げてきてるということは、
はい、
逆にこちらがずっと停滞してるということは危険性を増させるわけですね、うん、つまり地域の不安定化を招いてるっていう状況じゃないですか。
うん、ねえ、
だからその、
はい、
危機感をきちんと持つべく、
うん、
まあ、こういった番組も含めてですね発信していく我々も、
はい、
そのことをきちんとお伝えしていかなきゃいけないなっていうふうに思いますけど、
これそうなんですよね、うん、なんかこの、まあ、日本どう守るかとかあるいはこう、うん、外から相手国から見てどう見えてんだっていう議論がなくって、はい、うんうん、もう定めて内向き、
すごい内に入っちゃうんですよね。
地元がどう見てるとか、
そうそう、
議論が尽くされてないとか、うん、居眠りしてたじゃないかみたいなことも、
ね、うん、そうなんですよね、まあ、居眠りは良くないですけれどもね。で今回もその地元への説明にね不備があったことは大変問題ですよ、
はい、
だけどそこは本筋と違いますよね。さっきのデジタル化の話でもそうなんですけど、はい、そもそも何を目的に始めようとしてたことですかっていうのがどっか行っちゃうんですよね。で、今回もね、まあ、他に何か本当は含むところあるのかもしれませんけれども、はい、でも最初にその防衛大臣が停止をしますよというイージスをですね発表した時に、結局これも地元説明が不備だったと、そうですね、いうことでしょ、うん、でそのブースターが落ちる、はい、落下する場所がね、
演習場内じゃない、
演習場内じゃないっていうかどこかわからないからっていう話なんだけれども、いやいや核弾頭を積んだミサイルが飛んでくるかもしれないという状況に備えるものなのに、はい、そのブースター200キロぐらいですかね、これが落ちるということを心配するっていう、まあこのちょっとおかしさですね、まあ、ある意味滑稽ですらあるわけだけれども、
はい、
まあ、こういうふうな話になってしまって流れてしまうっていうのはどうなんだろうと思いますね。
でこれね、与党にもあんまりこう根回しがなかったというふうにされている、はい、そうですね、うん、これでしかも代替案が今のところ発表されてないとなると、はい、いいのっていうね。
そうなんですよね。だからその、まあ、与党側に根回しがなかったことについて、まあ、ちょっとニュアンス的にね、その俺たち聞いてないよって言って怒ってる人がいるみたいな感じに伝わってるけど、そういうことじゃなくて、
はい、
これやはり中期防衛大綱にも出ている重大事なわけじゃないですか、
は
い、これがいきなりこのようにポンと発表されちゃうっていうのもどうなのと思いますよね。
もともとこうどうこの国を守るかっていうのがあって、はい、それが防衛大綱という形で防衛面ではどうするかっていうのがあり、それで、中期防衛計画があって、どういうものを導入するかっていう具体的な政策に落とし込んでいくっていう、はい、 ね、そこの結構重要なピースがこれ一気に外れちゃうってことになりますよね。
一気に外れちゃうんですね。で、じゃあ結果いい方行くからいいでしょみたいなことを言ってる人がいるけれども、
はい、
いやその私たちが言ってるような、じゃあ抑止力をねきちっと持つというようなところに行くのかどうかって保証は全くないわけですよ、例によって、
はい、
議論迷走してそのまんまになっちゃう可能性だってあるわけですよね。だからそこのあたりは本気でその政府は舵取りをするという腹をくくってるのかどうか、でやはり世論の中でもですね、
はい、
正しく理解がされてませんよね、この問題に関しては。
そうですね、地元に負担を押し付けるっていう、なんか
そう、そういう話になっちゃってますからね。だからその安全保障の議論というものになると、はい、急に幼稚になってしまうというね、この日本社会全体の非常に悪い面ですよ。で冒頭のニュースにあったように、まあ、日米安保60年という中で、
はい、
もう本当にこの20年で大きく環境変わりましたよね。これに対してやはり新たな局面をむしろ作っていかなきゃいけないという時に来てると思いますね、
はい、
でなんかアメリカ側も国防総省なんかは、
はい、
やはりその、まあ、日本側の、ね、いろんな事情を組みながらも、しかしそのやはり固定型のなんか防衛システムですね、これは継続するというような方向も含めて検討した方がいいんじゃないかというようなコメントも出てましたね。ですから、まあおそらく今回のことで言うと、
はい、
アメリカ側と相当綿密にいろいろ、まあ、政府がですね秘密裏にやって、それで発表されたのでもないのかなと、そんな風なことをおっしゃる方もいるけれど、私はその憶測は必ずしも当たってないというふうに思うんですよね。
でこれ今回、まあね、一部指揮者の方は指摘してますけど、
うん、
これ地元がこうやってこう大反対になると、うん、こう国防の要の計画ですら止めちゃうんだこの国は、
まあ、そういうことですね、
そう
ですよ。それで一部のメディアなんかは ね、いやそれを止めるんだったら、じゃあ辺野古も同じ理屈なんだから止めたらいいんじゃないかなんて言い始めてるじゃないですか、
はい、
で野党のね、例えば立憲民主党の蓮舫さんなんかも同じようなことをツイートし始めたりしてますよね、うん、
はい、
ですからその今まさに飯田さんおっしゃったように、国防の根幹で、
うん、
そのさっきのね防衛大綱、中期防衛大綱ですか、はい、こういうもので、しっかりある程度定められていたことであっても、まあ、地元が悪い言い方すればそのちょっとごねるというかですね、そういうようなことがあったりすれば、
うん、
次々に、
はい、
じゃあ見直そうかって話になっちゃうんですかと、
うん、
でさっきのその、うん、まあ、核弾頭を積んだミサイルが飛んでくるかもという話とね、
はい、
200キロのまあブースター、言ってみれば薬莢ですよね、
うん、
これが落ちるという話が同列になっちゃうと、
うん、
これはやっぱり何とかしないといけないですよね、うん、もうちょっと大人にならないとねという話ですね、
うん、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、 ニュースについてもいろいろいただいてますが、先ほどおはようニュースネットワークのゾーンで、評論家の関平さんともつなぎまして、尖閣のお話いただきました。江戸川区の美奈子さんです。メールでいただきました。中国外務省の攻撃には、日本の外務省が反論すればいいと思います、それにしても菅官房長官が政府としてコメントすべきではないと言ったようですが、国として誰かに言わせないと文句言われるままじゃないかと。
本当そう思いますね、私も。
コメントすべきじゃないと、これ行政の手続き論としてはそうなのかもしれないですけども、そうそう、こういうところですね。
アザメの変更だからってことでしょ、でもそうじゃないってことは、石垣の市議会のやり取り見てたってわかるじゃないですか、ね、だからそれをそういうふうに政府が言ってしまうというのはちょっといかがなものかなと私も思いますね。
関谷さんも言ってました、戦う狼戦狼外交と、はい、外交言ってましたけど、まさにその口火を切ったというか、モデルケースなのが、その、外務省で抗議をしてるあの報道官ですもん ね、 上位権というね、あれ威勢のいいこと言ったら出世しちゃったって人ですもんね。
本当ですよね。であの人なんか結構デタラメもいろいろ言ってますよね。新型コロナの時もね、これは米軍がもたらしたとか、でツイート消したりとかね、してる人ですよね。
日本で外部報道官が同じこと言ったら大問題
になことになりますよ、本当にね。ただこの石垣のね、市長も市議会もですけれども、本当によくやってくださったと思いますよね。
これね、そういうこういろんな圧力だとか、ハレーションもあるだろうに、やり切ったっていうの
は
ね、
やり切ったのはすごいですよね。それと、石垣のね、あの方たちは本当にずっとこの危機感を持ってらっしゃるし、で今また、つい先だっても2隻ですかね、漁船が出港しましたよね。これも一時期は随分水産庁がね止めてたようですけれども、今はその海保に守られながら、漁業活動するということですから、こういったその船で出て行かれる方々もですね、本当にお気をつけてと思いますけど、そういう勇気ある日常にですね、本当に敬意を表したいと思いますね、同じ国民として、
たくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。